皆さんこんばんは。 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは大人気のボカロ曲ヒトマニアや医学を手掛けた原口さすけさん。私も初めてお会いするので、どんなお話が聞けるのかとっても楽しみです。ところで皆さん、医学といえばやっぱりこれですよね。ということで今日はこれで始めます。 VR VTuber の音楽ラジオ、いよっ。声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉。声を枯らして、答え探して、ほらまだ見えない、私が生まれたい。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
彗星のごとく現れたスターの原石、ゆバーチャルアイドルの星町、ゆ彗星でーす。ゆ彗ちゃんはーゆ今日もーゆかわゆいーゆゆゆいっぱい言
う
が、
うん、ちょっと多すぎたかもしれないですね。ちょっと反省してます、数については。はい。さあ、ということで医学の中で印象的に使われている愛の手、ゆをオマージュしたタイトルコールをお届けしました、はい。まあ、いろんな方がね、あの歌ってみたので、いろんなゆをね披露してくださってますけれどもね、うん、はい。さあ、ということで人気 VTuber グループホロライブ所属、 VTuber 界を代表する歌姫、星松彗星さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずはリスナーから届いた質問メッセージをご紹介します。星読みコメットさん、10代男性の方からです。自分はスポーツのクラブチームに所属していて、最近中学最後の大会が終わってしまいました。スタメンとして出場できてベストを尽くせましたが、それでも負けてしまって本当に悔しかったです。スイ、うん、ちゃんは悔しかったり悲しかったりするときに何をして気分を紛らわせますか？
なるほど。いや、そうですよね、こういうのって一番悔しいですよね。まあ、基本的に負けたりした時はまあ大体私もめちゃめちゃ悔しいので、うん、負けず嫌いだから、うん、なんかそういうのを結構糧にはしますけどね。
うん、
悔しいからじゃあ何かに生かそうとか、中学生だったら高校生で同じスポーツやってみようかなとかもあると思うんですけど、その負けたことで発生する努力みたいなものってきっとあると思うんで、そういうところに転じてこう成長していってほしいなって。
こう紛らわせることも大事だけど、うん、悔しさにちゃんと向き合うっていうのもね、うんうん、成長の糧になりますからね。
うんうんうん、
悔しさを糧に、はい、高校生活をね、いいものにしていってほしいなと思いますけれども、ね。さあ、それではこの流れで星読みコメットさんにも聞いてほしい前向きな気分になれる楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。
はい。
豆嫌い星人さん、10代の方からです。私の推し曲はロフマオさんの知っている手紙です。私は学校でミスをしたりためらってしまって後悔をしてしまうことがあります。でもこの曲を聴くと前向きな気持ちになって立ち直れます、うん、なので何かに挑戦するときによく聴いてます、
うん。
さあ、スイちゃん、それでは曲振りをお願いします。
はい、それでは豆嫌い星人さんからのリクエストです。ロフマオで知っている手紙。
辛いよなっていう言葉が辛くて、怖いよなっていう言葉が怖くて、自分にまた迷ってはまだ君は道を探している途中。非実在性の答えだったら粒子か何かも未完足だ。そうやってもう可能性はそう引き寄せてるはずだよ。あの時夢中にさせてくれたこと、諦めないで
きいただいたのはロフマオで知っている手紙。2022年にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは広川圭一さんです。さあ、ということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK ラジオ第一 VR、 VTuber の音楽ラジオ。
さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。ヨルハさん、20代男性の方からです。私がおすすめする推し曲は、上椿スタジオ所属アスさんのウィンタースパークラーです。2024年のアコースティックライブで披露された曲で、普段から聴くのですが、やはりこの曲は冬に聴くのが一番。きっと皆さんを素敵な冬にしてくれること間違いなしです。
うん、
それではお聴きください。アスさんでウィンタースパークラー。
Winter Sparkler
いただいたのはアスさんでウィンタースパークラー。上椿スタジオ所属のバーチャルシンガーアスさんが2024年にリリースした楽曲で、作詞はルシュカさん、作曲は堀江翔太さんが手掛けています。
私、季節で冬が一番大好きなんですよ。でこの楽曲、その私が好きな冬の要素がなんかすごい詰まってるなって、こうノスタルジックな気持ちになったりとか、外は寒いんだけど部屋の中であったかいぬくぬくってする感じとか、そういう要素をね感じさせてくれる楽曲だなと思って、アスさんもね本当に透き通るような歌声で、冬の冷たさみたいなものも感じるような、だけどポカポカするような、
冬にぴったりですね。さあ、続いての推し曲はこちらです。ののかさん、10代女性の方からです。私の推し曲は天上好美ちゃんの初のオリジナル曲、思わせラブリーです。本当に本当に可愛くって、聴いてるだけで自然とニコニコしちゃう曲です。お歌だけじゃなく MV もアニメーションや漫画風になっている演出がとっても可愛いので、いろんな人に聴いてみてほしいです。それではお聴きください。天上好美さんで思わせラブリー。
もっと好きに変わる、
お聞きいただいたのは天上好美さんで思わせラブリー。 VTuber 事務所ミリプロの設立メンバーとしても知られる天上好美さんが去年12月にリリースした初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはジャンキーさんです。
これは確かに聴いてるだけでニコニコしちゃいますね。いじけている感じだったり、うん、笑顔の時だったりムッとしてる時だったり、そういう表情がすごい見えてくるような歌い方だなと思って、やっぱ初めてのオリジナル曲で自分の名前が入ってるとおってなるんですよ私。でこのお美さんの名前入ってたんですよ、
は
なみにみたいな、
うん、
だからそれがおってなりました。
おさすがの着眼点ですね。であのメロディーもすごく覚えやすくて口ずさみやすいのもいいですよね。さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ、
VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、原口さすけです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
お
待
たせしました。
ということで番組初登場の原口さすけさんです。改めてプロフィールをご紹介します。
お願いします。
現在22歳の原口さん、ヒトマニアや医学など VTuber ファンにもおなじみのボカロ楽曲を手掛けたボカロ P にして、シンガーソングライター、コンポーザー、 DJ、 グラフィックデザイナーと、とにかくマルチに活躍されている今大注目のクリエイター。
そうなんだ。
2歳でダンス、5歳で作曲を始め、10歳の時にニューヨークアポロシアターのアマチュアナイトに出場し、日本人最年少で優勝。15歳でメジャーデビューを果たし、18歳にして東京2020パラリンピックの閉会式で音楽制作を担当しつつパフォーマンスも披露。あのユーミンもその才能を認めた若き天才アーティストでいらっしゃいます。そんな原口さん、実はシーンの黎明期から VTuber カルチャー、そして VTuber 音楽に注目しており、リリースされる VTuber の楽曲を日々チェックしているという筋金入りの VTuber ウォッチャー。 VTuber への楽曲提供も数多く行っています。ということで今回は VTuber を愛してやまない新世代のカリスマ原口さすけさんを迎えて、 VTuber 音楽についてたっぷりおしゃべりしていきたいと思います。
へえ、知らなかった。
ご自身のことですけれども、
ね、とかおっしゃってましたけど、ご自身のね、
こんなになんかね、すごいワードがなんか大げさ、
本当にすごいですよね。
いちいち大げさ、
ね、
聞いたことないもん。 VTuber ウォッチャーって何なんだ。パワーワードで埋めていただきありがとうございます。
は
い、
あのスイちゃんと原口さんはこれまで共演されたことはあるんですか？
ないんですよね。
ないですね。間接的にみたいな。
あ、そうそう、うんうん、間接的に、まあなんか私の親知らず抜いた時の音声をリミックスしたいみたいな。あと、あの3時12分とかね、リミックスしてくださったり、
タクイノエさんの、うんうん、フューチャリング参加されている楽曲のリミックスを僕はお願いしていただいたりとか、
だからいろいろとね、なんとなく接点はありつつ、お話しするのは初めてです。
はい、初めましてでございます。
スイちゃんは原口さんにどんな印象をお持ちですか？
やっぱ奇才っていうイメージがありますよね。考える楽曲とかもすごいトッピなんだけど、音楽の土台はあるんだろうなみたいのを感じさせる。ピカソとか、
お、
わかります？
ピカソもね、基礎がちゃんと出てきてる人です
よ
ね。
基礎があったんだけど、ちょっとどんどんその崩していってみたいな、なんかそういう感じをすごい感じました。
おお、
だいぶだいぶいいように、だいぶいいように言っていただいてありがとうございます。
原口さんはいかがですか？
まあ、ずっとこう見させていただいたりとかしている中で、やっぱりこう独特の自分のペースを持った方だなとは思っていて、だからそれが全ての良さというか、説得力みたいなところにつながっているんだろうな、勝手に思ってました。
嬉しい。
さあまずはですね、原口さんが去年4月にリリースした二次三次所属の月野水戸さんとのコラボ楽曲、まやかしと旧称をお聴きいただきたいと思います。こちらはスイちゃんも大好きな曲なんですよね。
はい、この2人がタッグを組んだということ で、さてさてどんな曲かしらと、ポチ ふーんいいじゃんってなったっていう。
よかった。
いやそうですよね、こう記載かける記載のイメージですよね、
うん、それがもう組み合わさって解釈一致っていう曲ができてる。
さあそれでは原口さん曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。原口さすけと月の水戸で前貸し特急ショー。
聞きいただいたのは原口さすけさんと月野水戸さんでまやかしと旧称。リリースは去年4月、原口さんが作詞作曲を手掛け、二次三次所属の月野水戸さんがボーカルを務めた楽曲です。
同じメロディーの繰り返しなんだけど、うん、なんか同じメロディーを繰り返しているだけには見えないというか、飽きさせない工夫みたいのが本当にいっぱいあって、一回聴いただけじゃ物足りないというか、何回も聴き直したくなる楽曲になってるなと思いました。
ありがたい限りでございます、ね、この曲でも思っていただきたかったこと全部ですもん。
ああ、じゃあやっぱそこを狙って、
そうですね、繰り返しではあるんだけれども、少しずつ情景が変わっていく感じというか、みたいなものが表せたらいいなと思っていたので、すごくありがたいです。
さあそれではここから原口さんと一緒に VTuber 音楽についておしゃべりしていきたいと思います。
はい、
まずは黎明期から VTuber シーンに注目していたという原口さんに伺いたいんですが、そもそも VTuber に興味を持つようになったきっかけというのは何だったんでしょうか。
はい、これなかなかねお話する機会もないんですが、僕が2018年に、メジャーデビューを1回してるんですけども、に向けて準備をしていたぐらいの2017年ぐらいの頃に、いろんなイベントに出てみましょうとかって言ってライブをさせてもらったりとかする機会が多かったんですけど、そういった中でテック系テクノロジー系のイベントにやっぱりこう DTM っていうのが、こう新しくパソコンで音楽を作るっていうのが新しく感じてもらえたみたいで、そういったイベントによく呼んでもらえてたんですけど、そういった界隈に偶然いたので、かなり早い段階でその VTuber っていうものというか、キズナアイさんとかこう出てきた、そういった技術みたいなのを最初そっちで知ったんですよね。でなんだこれはと思って、それこそまあ僕がこう今から音楽とかテレビとかのお仕事とかにこう飛び込んでいく中で、まあでもこうね、蹴落とし合いの世界というか、まあ悪く言いましたけれども、まあね、いくらでも切磋琢磨とかいいようには言えるんですけれども、まあ蹴落とし合いの世界というわけでございまして、こう何かもたらせるものあるのかしらと思っていた時に、こういったものに出会って、これだったらその僕ができる限りのこと全て手を貸しても良いなと思えたくらいの衝撃はあったんです。
はい、私が見始めたのも、2017年末とかかな、にどんどん知っていって、2018年頭に月の水戸ちゃん出て、で個人税みたいのが増えていって、あ、これってなんかどこかの企業に所属しないとできないみたいな職業じゃないんだってなって、やってみたいなっていうことで私も始めたっていう感じでしたね。でも私の時はなんか、なんだろう、新しいオタクの遊び場見つかったなみたいな、
あ、なるほど、
ぐらいの感覚だったんで、これからこのコンテンツが時代を担っていくものになるんだみたいな考えはもう全然なかったですね。
確かにこうなるとは思ってなかった、全く今こんな形でその、ね、やってるとは思わなかった、自分も関わると思ってなかったし、
さあそんな原口さんは VTuber への楽曲提供も数多く行っていますが、
はい、
VTuber に楽曲を提供するときに意識されていることってありますか？
そうですね、なんて言うんでしょう、 VTuber の曲っぽいみたいなものにはしないかなっていうのはあって、じゃなくてまあその普通にアーティスト一人としてそのどんな曲が合うかなみたいなところから考えたりしているっていうのは結構気をつけているところかなと思っていて、やっぱりこう VTuber ならではというか、こう見てる人なら分かる単語とかノリだったりとかっていうのを入れたくなる気持ちをぐっと抑えながら、誰にでも伝わるような、ただその人の人となりが伝わるような曲を最大限引き出してあげられたらいいなと思って作っています。
VTuber への楽曲提供の時はこういうアプローチが多いみたいな共通する制作のポイントみたいなのはありますか？
共通するか、でも結構っていうか、なんならもしかしたらよりパーソナルというか、本当にそのどういったことを思ってますかっていうのを聞いたりします。結構そのご本人に聞ける場合はですけど、聞けない時もあるんですけど、なんか世に対して文句ありますかとかざっくり毎回その質問の内容は別なんですけど、なんか投げかけてみるようにはしてます。
なんか私も印象的だったコンポーザーさんがいて、好きな食べ物と好きな映画教えてくださいみたいな、
その2つなんだ、
そうなんか聞かれてなんか答えて、それからインスピレーションを得てみたいな方もいらっしゃって、なんか今まで自分が投げかけた質問でこれなんか突飛な質問だったなみたいなのあります？
あるかな、なんだろう、不満ありますかみたいなことよく聞くんですけど、ね、今の活動とか。
どうしてこう不満を聞かれるんですか？
そうですね、別にそれをそのまま歌詞とかにこう落とし込みたいわけではなくて、それで人となりを知ろうとしてるっていうところがあるし、それが普段活動とかをこう見させていただいていて、そのイメージ通りだったらなんかこうもっと膨らませられるし、逆にそれとギャップがあればそこをどう表現するかっていうのを考える面白さがあるしっていうので、そういった質問をするとバシッとこうどういった曲書くかっていうのは決まりやすいんですよね、僕の場合は。
なるほど、面白い。スイちゃんもそういうのはよく聞かれたりしますか？
いや自分から言いますね。
お
お、最近だと霊障が嫌だみたいな。
霊障ブームね。
そう、霊障つまらんみたいなのをなんか言って、曲にしてもらおうとしてますけど。
どれかがそうなんだ。
そう、どれかがそう。
どれかがそうなんだ。今言っちゃったけれども、バレちゃいましたね。
さあそれではここで原口さんが手掛けた VTuber 楽曲好きでか好きはでかく回顧録をお聞きいただきたいと思います。はい、原口さんこちらはどんな楽曲でしょうか？
はい、ホロライブに、所属されているですねラプラスダークネスさんと白衣こよりさんに提供したデュエットソングになっております。この二人の関係性の曲をくださいという依頼でした。ずっと掛け合いの曲なんですけど、本当にその配信で言ったことというよりは言ってそうな架空の回を作ろうみたいな気持ちで作りました。
配信で言ったことを歌詞に取り入れたりとかはされないんですか？
もちろん似たようなことは言ったかもしれないんですけど、そのまましちゃうとそれって誰でも書けてしまうので、配信見ちゃえばそれより もう一歩先に行ったようなものにしないと、まあ作る意味はないかなと思って、そこを意識しましたね。
面白い。さあそれでは原口さん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。ラプラスダークネスさんと白衣こよりさんで好きでか好きはでかく回顧録。
きいただいたのはラプラスダークネスさんと白衣こよりさんで好きでか月はでかく回顧録。リリースは去年11月、ホロライブ所属のラブラスダークネスさんと白衣こよりさんによるデュエット曲で、作詞作曲を手掛けたのは原口さすけさんです。
いや本当にさっきおっしゃってたことをそのまんまで、うん、2人の関係性がちゃんと見えてくる、
うん、
でこれを歌いこなしたラプラスとこよりも ねすごい
素晴らしい、うん、本当にすいません本当に難しい曲ばっかり書いて申し訳ないと思ってます今だにね。
さあ続いては歌ってみたをテーマにおしゃべりしていきたいと思います、
はい、
原口さんが手掛けたヒトマニアや医学は多くの VTuber さんが歌ってみた動画を投稿していますが、
ありがとうございます。
原口さんはご自身の楽曲の歌ってみた動画って見られたりしますか？
もちろんたくさん見ております、常に
常に、
なんか上がってないかなみたいな、で基本的にリストにまとめているんですけども、怖い人に思われるかも、大丈夫か
あ、じゃあもうエゴサー感覚で YouTube で検索とかしてる。
そうですね、自分の名前より多分、検索多いと思います、そっちの方が。やっぱりこうなんていうんでしょう、その人なりの歌い方してくれてるとすごい嬉しいなと思っていて、全然原曲っぽくない歌い方をするとすごいそれぞれ個性が出て面白いなと思っているんですよ。
めっちゃわかる。
おお、
私一時期医学の歌ってみためっちゃ漁ってて、原口さんの楽曲ヒトマニアとか医学とかってボカロのための楽曲っぽいんだけど、じゃあこれをなんかみんなどういう解釈で歌うのかなって私もすごい楽しみにしながら聞いてて、この人はしっとりめで言うって言うんだとか、
言うの言い方もそれぞれです
もんね。この人は元気に言うって言うんだみたいな。
スイちゃんは出そうとは思わなかったんですか？
私医学の歌みたいに出そうかなって思ってて、でもね自分らしさが出なくてやめたんですよ。
おお、
そうなんだ。
そう、なんか歌枠では実は、
それは見てました。
カラオケで、ありがとうございます
見てる、さすがチェックを入れている。
そう、歌枠も見てますからね皆さんね、
チェックされている、
はい、歌ってみた動画だけではないと、
はい、歌わせていただいたんですけど、
ありがたい、とても。
これを動画としてその出した時に私らしさ出るかなみたいなのはすごい考えて、何回かその録音はしてみたんですけど、これだったら別の人が同じような歌い方で出してるなみたいなって
な
ってやめた。
すごい複雑な気持ち今聞きたかったなっていうのと、その曲へは向き合ってくれているっていうなんか複雑ですけどもね、ありがとうございます。
そうなんです、はい、
VTuber カルチャーと歌ってみたというのはもう切っても切り離せない密接な関係だと思いますけれども、原口さんはクリエイターとしてはどう感じてますか？
そうですね、それこそボカロ P にとっては VTuber の方に歌ってもらえたらいいなと思いながら作ってる人も多分中にはいらっしゃって、歌ってみたきっかけで逆にボカロ知ってみたいなこうサイクルがね生まれていたりもするなとも最近は感じます。とてもただこう二次創作の文化っていうだけではなくて、それこそねライブで歌われたりとかっていうこともあったりするので、その人の持ち曲として歌う場合も最近はあるというか、切っても切り離せないようにどんどんなってきてるなと思っています。不思議ですね、でもこの関係は、
ねなんか結構私もこの関係性は好きなんですよね。みんなでこう好きに遊んでる感じがいいなって思いますし、やっぱ普通はカバーするってなった時原盤使っちゃダメじゃないですか。
そうですね。
だけどボーカロイドはむしろボカロ P が原盤使ってほしいみたいな、歌ってみた時は原盤使ってくれよみたいな、なんかそういうところも一緒に遊んでるっていう感じがして楽しい文化だなって私もすごい思ってます。
さあそれではこの流れで原口さんが選んだ特に印象に残っている歌ってみた曲をお聴きいただきたいと思います。原口さん何の曲でしょうか？
はい、月野水戸さんが発表したヒトマニアの歌ってみたです。
お、
はい、特定の曲を歌った時になんかその人の魅力が倍増するような時ってあるよなっていうのがあって、それこそ月野さん自体は自分がそうなれる曲を選ぶのがすごい上手な方だなと思っていて、あんまりこう多くの人が知らないような曲を急に持ってきたりもするし、っていうところでなんかこう自分がそういった VTuber との関係もあるような時代に新しくボカロを作って投稿させていただくってなった時に、やっぱりその月野さんに歌ってもらえるような曲になればいいなみたいなの思ってヒトマニアっていう曲を作ったんですけど、本当に歌ってもらえるとはまさかっていう。
それでは原口さん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください。月野水戸さんでヒトマニア。
お聞きいただいたのは月野水戸さんでヒトマニア。二次三次所属の月野水戸さんが2023年9月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは原口さすけさんによる楽曲です。
これね、自分の僕が入れたその叫び声じゃなくて、その月野さんがお知り合いのライバーさんにから募集したその叫び声を入れてるんですけど。
あ、そうだったんだ。
だから僕、叫び声に対してそのかけているそのエフェクトとかの値を全部記してメールで返した、ここはこうなってますこうなってますっていうのを返した。参考にしてくれたかはわからないけど、
これがやっぱ一緒に遊んでるっていう、なんか私が魅力に感じる部分だなって思いますな。
さあ、ここまで原口さんに楽曲提供や歌ってみたをテーマに VTuber 音楽について伺ってきましたが、ここで改めて VTuber 音楽の魅力って何ですかという同直球の質問をぶつけさせていただきたいと思います、
なるほど。
何でしょうか、 VTuber 音楽ならではの魅力とは。
いやね、それが一言でね片付いたらね、この番組毎週やってないじゃないですか。
確かに、
まあね、一応頑張ってなんとか まとめるとすると、本物のポップアーティストっていうものがもし生まれるとしたらここなんじゃないかって思っているんですよ。
ポップアーティストって何なんですか。
ポップアーティストって何なんですかって思うじゃないですか。それこそその今までだと VTuber っていうものはその僕らは知らなかったわけですし、これまで人間のアーティストしかいなかったわけですけど、が本当にポップアーティストにふさわしかったかどうかっていうとよくわかんないじゃないですか。だし僕らってどうしてもポップじゃないところがあるし、ポップってまあポピュラーですけれども外向きだけではないところがあるし、いろいろな面があって、もちろんアーティストではそれぞれあると思うんですけど、ポップアーティストって完璧になろうとすると何になるんだろうっていう問いは多分ずっとメジャーとかでねやられてる方とか考えてるはずなんですよ。僕もそれこそメジャーにいた時は考えていたんですけど、それで VTuber が出てきた時に、なんかこうもし完璧になる、なれるんだとしたら VTuber がポップアーティストなんじゃないかって考えたことがあったんですよね。やっぱりそれはアーティストの本人のこととか、こういう思いがあってこの曲を作りましたって、例えばこういったラジオに出て自分が話すとか、テレビで番組持つとか、インタビューを受けるとかしかないけれども、 VTuber の場合ってもう普段からそれじゃないですか。
確かに、
だし曲が出てすぐにこういった思いがあったとかも言えるし、っていうところがあるからこそ、いちいち初めましてをしなくていいような気がするんですね。だからこそ自分の表現というか、ポップの表現を突き詰めることができますし、人に受け入れられやすいジャンルみたいなものはあるけれども、それを毎回選ぶ必要もないというか、いろいろ試していける、表現を試していけるっていうところで、ポップアーティストとして何か一つ進化をするとしたら、 VTuber の音楽がそこをなんか担っているんじゃないかなと僕は個人的に思っているっていう話ですね。
へー、なんか今までとはやっぱ違う切り口というか、一種こう哲学的な、もしかしたら VTuber の次の新しいものが出てきたら、この子たちなのかもしれないとかもあるかもしれないし、なんかそういうどんどん出てくる新しさみたいなものを感じさせてくれるなと思いましたね。
そうですね、まあ、言葉通り次元が違えんだと、っていうかそう思っててほしいですし、だからこう今まであったような音楽を作ろうとしなくていいと思っててほしいみたいなのもあるんですよね、やっぱりこう制作のチームの方とかにも
遊んでほしいですよね。
遊んでほしいですね。
さあ、それではここで原口さんが選んだ VTuber 音楽の魅力が詰まっている楽曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、たくさん選んだはずなんですけど、なんか1曲しかダメって言われちゃいました。音瀬かなでさんのグレイテストです。
おー、いい曲ですよね。
いい曲なんですよ。ある種こうなんて言うんでしょうね、音楽 VTuber が音楽に向き合う時の正解みたいなものだと思っていて、それが出たなって思ったんですよ、これを聞いた時に。っていうのも VTuber だからこういう曲をやんなきゃいけないみたいなのもないし、なんか新しいことしなきゃいけないとかでもないんですよ。もうなんか純粋ストレートにいい曲、これは。だしそれをなんかご本人の思いとかもう作曲ねされてる七星さんとかにもすごい伝わってますし、それを落とし込むのもすごくうまくいってる曲だと思いますし、リグロスっていうね、まあ、グループに所属されてたりとかしますけど、を踏まえてのソロ曲みたいな感じでもなければ、キャラソンでももちろんないし、ただただ音の瀬奏さんが私の曲を歌っているだけであるみたいなところが素晴らしいバランス感だなと思っています。
さあ、それでは原口さん曲振りをお願いします。
はい、それではお聞きください、音の瀬奏さんでグレイテスト。目を開けて
きいただいたのは音の瀬かなでさんでクレイテスト。ホロライブデバイス所属の音の瀬かなでさんが去年4月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは七星管弦楽団さんです。
歌詞もそうだしメロディーも奏でがやりたかったことが詰まってるなって思いましたが、なんと奏さんは奏で撮り直したいんですこれって言ってました、もっとできる気がするもんって言ってました、
意外とストイックですよね。
いやそうストイックなんですよ奏さん。だからねセカンドが楽しみだなって思ってます。
さあ VTuber 音楽についての熱い思いを伺ったところで、実は今回原口さんからスイちゃんに聞きたいことがあるそうなんです。
え？
そんな改まって言われてる
聞きたいこと？
原口さんお願いします。
はい、僕が聞きたいのはですね、はい、星町さんは、はい、自分は死ぬまで歌い続けると思いますか？
どういうこと？
死ぬまで歌を続けますか？
死ぬまで歌を続けるか、
はい、
歌を続けるんじゃないですか、
お
って思いますよ、
うん
まあ、そもそも私いろんなことやってきたんですよ。絵描いたり動画作ったり、まあ、いろんなクリエイティブに挑戦してて、まあ、そういう時に大体聞かれたのが、絵っていつから始めましたかとか、歌っていつから始めましたかとか聞かれるんですけど、みんなクレヨン持って描いてたっしょみたいな、みんな、って歌ってたでしょみたいなってすごい思うんですよ。だからいつから始めたとかないし、いつ辞めるとかもないなって私はすごい思ってて、これがいつまでその歌をリリースし続けますかだったら、いや声が現役もうダメになるまでかなってなるけど、いつまで歌い続けますかだったら多分死ぬまで鼻歌歌ってると思うので、長く活動は続けたいなとは思ってますけど、死ぬまで歌ってると思います。
いや素晴らしいです、
ありがとうございます。
原口さんはなんでこの質問をしようと思ったんですか？
そうですね、やっぱりこの今、まあ、やってることじゃないですか、活動の中でも、に対してこうどう思っているかというか、なんか向き合い方みたいなところが気になってはいて、そこが聞いてみたかったというか、でもなんかこう純粋にそうなんだなっていうすごい、なんかそれはやっぱり星町さんの音楽を聴いてる身としても嬉しい、聴けて嬉しいことだし、
よかった、
できる限りちょっとリリースしてもらう、
ね、できる限り、はい、みんなに聴けるようにしておきます。
さあ続いては原口さんが選んだもっと多くの人に知ってもらいたいという VTuber 楽曲を聴きいただきたいと思います。
そんないっぱいあるに決まってるじゃないですか、ね、僕16曲ぐらい出したはず、確
か、まさか、それも1曲しかないんですか？
すいませんこれでお願いします
かなりたくさんね、あのラインナップあったということなんですが、はい、1曲選んでいただいた曲は何の曲でしょうか？
はい、 VR コンバーターズの樹氷です。
おーい、
VR コンバーターズご存知ですかお二人は？
いやちょっと存じてないです、
うん、あら、もうちょっと時代にまだ追いついて、
ああちょっと不勉強、ね、でした。
綿菓子甘露さんでご存知ですかお二人？
あ、その方は、はい、
あ、じゃあ、取り消しますさっきの綿菓子甘露さんという V シンガーの方がいらっしゃいまして、とてもね素晴らしい、あの歌ってみたとかオリジナル曲をねリリースされてるんですけれども、がですねボーカルを務めている、まあ、音楽ユニットバンドみたいなもので、
そうだったんですね、
は
い、
甘露さん以外は人間なの普通に、普通に作編曲家の、タイヘ・ヘルフェンさんという方と、何でも楽器できる弦楽器を中心としたマルチプレイヤーの相原一平さんという3人組なんですね、今ちょっといろんな形態あったんですけど今3人組で活動されていて、っていう形態がまず面白いじゃないですか、
面白い、
すごく新しいと思いますし、それこそ最近出たアルバムがすごい良かったんです。去年かな、去年の末頃に出たんですけど、ニューラルヘオベオというアルバムがありまして、ちゃんとこれが何て言うんでしょうね、去年出たアルバムの中でも話題になってほしいと思った僕は。どんなアーティストも含めても素晴らしいなと思ったアルバムだったので、アルバム全体をかけることはできないのでちょっと1曲選ぼうということで、一番インパクトのありそうな曲を選びました。
さあそれでは原口さん曲振りをお願いします。
はい、それでは聞いてください。 VR コンパーターズで樹氷。
吹き揺られる枝に灰を、海に影を、遥か彼方
きいただいたのは VR コンバーターズで樹氷、 V シンガーの綿菓子甘露さんがボーカルを務める音楽ユニット VR コンバーターズが去年4月にリリースした楽曲で、作曲は大木ヘルフェンさん、作詞は綿菓子甘露さんご自身が手掛けています。
なんか私最近頑張ってるんです、作曲を。
お
で最近意識しようとしてるのが、はい、楽曲を聴いてメロディーとこのトラックを分けて考えて聴いてみるっていうのを意識してて、
うんうんうん、
でそう思うとこのメロディー、うんうん、結構シンプルなメロディーはしてるんだけど、そこに合わさるトラックがこれなんだっていう発想がすごい、
ね、なるほど、
このメロディーにこのトラックが合わなそうに見えるのにすごい合ってるっていう、
一応理論的にも正解だし、
そう
このタイヘルフェンという人がすごいんですよ、これ
すごいですよね、こう絶妙な感じがすごいですよ、
なかなかやっぱりこういった伴奏になると難しいメロディーになったりしがちなんだけれども、ちゃんとポップではあるしっていう、ね、このバランス感がすごいなと思っている。
こんな曲作れるようになりた、
いや楽しみにしておりますよ。僕あの星松さん の作詞めっちゃ好きなんです。
ありがとうございます、ね、
すごい力強くて大好きなので、楽しみにしておりますけど、
自信を持てそうです。
さあということで、残念ですがここでお時間が来てしまいました。いかがでしたか。
あ、なんかあっという間で楽しかったです。こんな感じでいいんでしょうか、ね、皆さん楽しみました。
結局もう大正解ですよ。
結局誰やねんっていう人いません今。
いないないない。やっぱ音楽を作ったり聴くために生まれてきた人間の思考ってこうなんだって思いましたよ。なんか私もこう感化されて音楽頑張ろうって気持ちになりました。
おお、
頑張ります。
応援してます。
さあということで、本日のゲスト原口さすけさんでした。ありがとうございました。
星松すいせいさんの月に向かって打て、たくさん聞いてね。
宣伝して、
宣伝で。さあ今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。ラジルラジルのアプリのダウンロードは超簡単です。皆さんがお使いのスマホからアプリストアでラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。マイラジル機能でお気に入りの番組を登録することもできるので、ぜひ活用してみてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページ X でぜひぜひ投稿してください。
さあお気づきのリスナーも多いかと思いますが、今回は特別にタク井上さんとスイちゃんのコラボ楽曲3時12分の原口さすけさんリミックスバージョンをエンディングの BGM として流しております。
はい、もう最初からすごいね、はーって見されそうな、
うん、
素晴らしいリミックスですけれども、結構ねこの楽曲もいろいろリミックスしていただいてるんですけど、原口さすけさんイズムを感じるようなリミックスだなとは思ってまして、なんかまた違ったベクトルでおしゃれにねお化粧してくれたなと、なんかドラマティックでいいですよね。
さあせっかくですので、今回はこのまま番組の終わりまでこちらの楽曲をお聴きいただきたいと思います。
はい、ということで今夜のエンディング曲は3時12分原口さすけリミックス、皆さん次回も聴いてくださいね。おつまーち。
気づいたら君の散漫な話が僕の簡単な眠りを抱き消す、壊したおかしなベースラインの中、二人で世界を変えに行くよ。